はい。では、録音が始まりましたので、よろしくお願いします。あれ、何？徳之島。あ、そっか、そう、ミポンさんのね、ストーリー、インスタのストーリーを見てたんですけれど、どっか行ってるなと思ったら、徳之島？え、待って、徳之島ってどこどこ？もうミポンさん、あ、トライアスロンで行ってるんだ。いいね。ミポンさんのなんかもうバカンスが始まったかと思ったんだけど、トライアスロンに出る応援？ミポンさん。あれ、もしかしてこの3パートのうちのバイク担当とかそういうこと？奄美大島の、そういうこと、だいぶ遠出してますね。で、今さ、台風がまた発生してるやん、台風。奄美とかも台風発生したらすぐダメになるやん、出られない孤島になっちゃうから気をつけて。あ、3種目やるの？皆さん、すごい！ミポンさん、すごい！ 3 種目？うわ、もうミポンさんはね、過去すごいトライアスリートで、もうね、いろんな世界のトライアスロンにも出てたんですよ。うわ、すごい。これはもう、頑張ってください。ランは1キロでリタイアするけど、いい。そこはもう、ミポンさん楽しんできてください。そして安全にゴールすることを祈ってます。で、あとはね、スイムに、得意のバイクパートにバリバリ言わせてきてください。へえ、いいな。夏休み、一足早い夏休みってことかな？さて。ではですね、今日のテーマなんですけれども、あ、サラミさんも来てくれてる。ありがとう。綺麗な海を泳ぐの楽しみ。そうよね。いつもさ、なんか汚いって言ったんですけど、近くの、ね、関東付近の海でやると、ちょっとこう海が、みたいなね、ところが多いと思うんですけども、やっぱ綺麗な海で泳ぎたいよね。口に入ってくるから。そらそうだね。おつおつ。話はちょっとそれるんですけど、フランスの、パリオリンピックでトライアスロンあって、あれセーヌ川泳いでるんですよ、みんな。汚いセーヌ川。大腸菌がいっぱいと言われるセーヌ川。私ね、ミポンさん見たよね。2023年の PVP でセーヌ川見たんですけど、あー、やばかった。水質、をきれいにするために、もうその時、すでに活動は始まってたはずなんですけれども、これがそれみたいなね。でもやったからね、すごいですよ。もう選手の方々大尊敬です。まあメダルかかってるしね。まあそれはさておき。はい。では今日のテーマをちょっとね、言っていきたいと思うんですけれども、今日は2本立てです。一つは、あなたはペダル何使ってる？ということで、ちょっとね、ペダルっていっぱいあるじゃないですか。ね。で、ロードバイクってフレームホイールも大事ですけれども、体と繋がってる、直接繋がってる唯一の部分、まあ、サドルを置いといてよ。サドルは置いといて、ペダルなんですよね。で、今日は皆さんがどんなペダルを使ってるのかっていうのを聞きながら、有名メーカーを比較していきたいなと思っております。さて、じゃあ今、ここに来ている人たち、みんな、ちょっと答えてくれるかな？あ、久留米もカッパスロンって、あ、筑後川泳ぐレースあるよって、そうなの？カッパスロン。あ、そう。久留米はですね、なんかカッパが有名なんですよ。で、至るところにカッパのなんか像があって、カッパに由来する何かがあるんですよ。面白いよね。でもね、これね、来年行く？え、ミポンさん行くの？え、そうなの？カッパスロンに？まさかの？ここで、ね、ちょっと待って。この話題ちょっと面白いからちょっと掘り下げましょうか。そうなんだ。ね、久留米じゃないけど、どこの駅だっけ？駅舎がね、カッパの形してるんですよ。まあ、本当面白いの。でね、カッパ伝説って至るところにあって、私が住んでいるこの北九州の若松にも、カッパが以前ね、悪さをして、ね、それを封印しているっていう山があるんですよ。高遠山って言うんですけど、高遠山に、カッパが封印されたお堂、お、祠があって、その像の裏に線があるんですよ。ゴム線みたい。それ引っこ抜いたら、封印されたカッパがこうね、解放されちゃうっていうことで絶対触るなって言われてるんですけど、私の友達一回それ開封しちゃったからね、もうダメですね。もうダメだ。もう北九州おしまいです。カッパの呪いに包まれてしまいます。まあ、そんな、こうなってね、カッパの呪いって、あ、呪いじゃない、伝説がね、あっちこっちあるんですけど、ニポンさん、マジで、そうなんだ。これ応援行きたいね。スイムとバイクのみ。OK。え？じゃあちょっとカッパスロン、来年のカッパスロンの日程を、教えてください。もう、みんなで行こう。で、カッパの格好をして応援しに行こうか。ね。それいい、良くない？めちゃめちゃいいね。 あ、そう、楽しまる駅ね、そう。私のためにある大会。だから、ラン抜きの、バイクとスイムのみという。いいね、いいね。あ、ゆうさくさん来てくれた。ゆうさくさん、お願いします。ちょっとね、話が脱線してまして、今、久留米である、活発論っていう、スイムとバイクのみの、トライアスロンっていうかね、その大会の話をしてて、なんと来年、ミポンさん来るということなので、みんなでカッパの、コスプレをして、みんなでカッパのコスプレをして、ミポンさんを応援に行くっていう今ツアーができました。ね、これ、覚えておきましょう。絶対に行きますよ。めっちゃ楽しいで、ね。あ、ありがとう、サラミさん。筑後川カッパスロン、公式ウェブサイト、はい、カッパの川流れしてくださいって。それさ、なんか悪い意味だよね。カッパでも川を流れちゃうぐらいちょっとドジしちゃうっていうね。ことわざだね。うん。それはそれは。ということで、はい、ありがとうございます。カッパスロン、覚えました。では、本題に戻りまして。あなたはペダル、何使ってる？あ、まだ日程わかんないのね。OK。じゃあ、それはちょっとこう、逐一こう、チェックしていきます。ペダル何使ってるっていう質問で、さあ、皆さん、どんなペダル使ってますか？書き込んでいただけますでしょうか？みんなが使っているペダル。まあ、バイクが何台もあるから、多分何種類も使ってる人っていう人もいると思うんですけれども、ちなみに私はね、バイクが3台あったら3台とも違います。ズイフトに固定しているバイクはシマノ。で、通勤で使ってる黒森はタイム。そして、レースとして使っているトレックのマドンは、スピードプレイっていうね。全部違うんですよ。キラキラさんは SPD です。あ、クランクブラザーズのマレットトレイル来たー。いいね。最初の書き込みがマジで、まず最初になかなか渋いラインナップ。しかもまあ、クランクブラザーズ有名だからね、渋いっていうかわかんないけど、でもね、やっぱね、2が使うやつですよ、2が。すごいわ。あゆみんさん来てくれたー。あゆみんさん、こんばんは。よろしくお願いします。あゆみんさん。どんなペダルを使ってるか、ぜひここに書き込んでください。そして、カッチーが、あ、これいつもね、読み方わかんないんだな。ファバロでいいですか？足オマね。足オマのデュオ。これは、あれでしょね。あれ、かだ。あれですね。パワーペダルですね。これもこれも、今ね、もうみんなこれ、やっぱり、お値段が、求めやすい価格だから、増えてますよね。これ使ってる人。足オマ。やっぱパワーペダルっていうのは、またね、ポイントが高い。両足継続。お、両足継続なんだ。両足いいね。やっぱそこら辺までね、やっぱレース出る人はシビアですよね。お、サラミちゃんは？シマノですね。そしてシマノの片面のやつ。もう、めちゃめちゃ歩きやすいやつですね。いいね、いいね。お、そしてミポンさん一緒ということで。多分これはやっぱり、旅先とかでよく歩く人とか、ね。そういう方向けの、いいペダルですよね。さあ、ゆうさくさん多分あれだな。多分あれだなっていうか。なんとなくね、買いましたよね。あれ違ったかな？私が想像したのと違うかもしれないな。寄り道が多い人よ。そうそうそう。ね。やっぱね、歩きやすさ大事なんですよね。その日の走り方によると思うんですけれども、もうトレーニングとして走る人はそれは多分必要ないんですよ。歩き回ることは。でも、やっぱその現地に赴いて、グルメを見て、観光してっていう、もう歩くのが結構ある人は絶対に、この片面フラット、おすすめです。私も使ってました。あ、ヨウサクさんは、自分はすべて SPD ペダルで、シマのフェバロタイムです。おー。いやー、ヨウサクさんも3種類なんだ。で、アユミンさんは、シマノの SPD-SL。はいはいはい。あ、すごいな。今のところ結構多様性だ。なんかいっぱい種類がある。偏ってないですね。私たちのメンバー。サドランプメンバー、いろんなペダル使ってるな。今日ね、ちょっと男性陣が少なめなんで、男性陣に聞けたらまたさらに良かったんですけどね。ヒロさんは何使ってる？ヒロさんは何だろう？お、ここで、ニノさん来てくれた。ニノさん、よろしくお願いします。さ、早速、来て早速なんですけども、ニノさん。どんなペダル使ってますか？ぜひここに書き込んでください。あなたが使っているペダルは何ですか？っていうふうに聞いております。 ここでね、そう、ペデルといえばっていう5大ブランドを私も出してたんですよ。5大ブランド。やっぱり、シマノ、ルック、スピードプレイ、タイム、クランクブラザーズ。この辺が多いと思うんですよね。でも今のところルックいない。あ、ルックいないよねって言ってたら、ここでヒロさんが出ました。ルック、SPD、SL ですと。お!ってことはもう、これ出たな、全部。ほとんどの種類。で、ちょっと私も一応変えておきますね、ここにね。シマのルック、スピードプレイ、タイム、クランクブラザーズ。これがまあ、いわゆる五大巨頭かなと思ってるんですけど、もうみんなで使ってますね、これね。さあさあ、ここで、これ使いやすいとか、なんかどう、ちょっといろいろね、話していきたいと思うんですけれども、これね、興味深い、なんでしょう、データ?ちなみに、2025年、ツールドフランスを走っているワールドチームが使っているペダルのブランド、どこだろうってちょっと調べたんですよ。これ前言ったかな?これ、行くかな?行ったかな?あ、行ってないか。写真が行ってないか。テキストが行っちゃった。ちょっと待ってね。私がね、調べた。ワールドチームが何使ってるかっていうね、グラフがあったんですよ。え、それ持ってこれないのかな?あー、ちょっと無理そうだな。もう口頭で言うか、じゃあ。ですね。2025年ツールドフランスを走るワールドチームが使っているペダル。全部で12、14、16、18チームか。18チームが走っていて、もうね、大部分がシマノを占めてました。シマノが12チーム。そしてルックが2チーム。ワフーのスピードプレイが2チーム。タイムが2チーム。ということで、やっぱりね、ペダルは圧倒的にシマノが強いですね。今ね、ほら、コンポとかは結構負けてるっていうか、勢いが以前よりなかったりするんですけれども、ペダルは依然としてシマノが強い。これやっぱね、理由が1個あると思うんですけど、壊れにくいっていうのと、あと、どこにでも手に入りやすいっていうの強みがありますね。シマノの、このペダルは。みんな口を揃えて、どこに行ってもあるっていう。ペダル自身っていうよりは、クリートですよね。クリートの手に入りやすさから、やっぱみんな、最終的にはシマノだよねって言って、シマノを使ってる人が多いですね。これです。一応、デュラエースというね、一番いいやつね、写真で載せましたけれども。ねえ、ペダルもね、やっぱ値段がそれぞれあって、結構高かったりするんですよ、デュラエースでも。あ、クリート高いメーカーもありますね。そうそうそう。クリートって非消耗品で買い替えが必要なものなのに高いんですよ。だから、買い替えなくちゃいけないものが高いって結構厳しいですよね。あ、一回壊れた?え?あゆみさん壊れたの?シマノが?ちょっとどういう壊れ方をしたかを知りたい、それは。なんかね、やっぱり、わけわかんない時でどう対応していいかわからないことがありますので、あ、流通しすぎて偽物出回ってるけどっていう歌詞の、そうなんですよ。アマゾンとかで買うと、すっごい怪しいやつ届きます。中華製の。これ大丈夫かなっていう。そういうものほど壊れやすいです。なんで、怪しかったらもう店舗で買うのが一番ですよね。店舗で、しかも、その、なんだっけ、普通の自転車屋さん、アサヒとかで売ってるから、これがシマノの強いとこですね。みんなメリットとしてそれを挙げていると。で、最初の、初めてのビンディングの人でも使いやすいっていうメリットがありますね。一応メリット挙げときましょうか。シマノのメリット。こんな感じ。あゆみんさんは、整備してるときにクランクから、外れました。あ、ペダル自身が外れたってことか。よかったね、整備してるときで。これがさ、回してるときだと、ほんとバランス崩して、落車しちゃうよ。クランクから外れるってことは、根元のなんかこの締め方が緩かったとか、そういうことなのかな。これは、あれですね。ほんと、乗る前の整備が大事って話ですね。緩みがないかとかのチェック。あ、でもペダルのチェックしたことなかったから、これはちょっと頭に置いておこうと思います。あゆみさん、ありがとうございます。ただ、これがシマノのペダルのメリットかなと思うんですけれど、 島の葉の皆様。島の葉の皆様、なんか、ちなみに、デメリットってありますか？ほとんど浮かばないけどね、デメリットってね。島ので。なんもないよね。困った人とかいないよね。あ、ヤマさん来てくれてる。ヤマさんお願いします。ね、ヤマさんはさ、ビンディング履いとるかね？それとも、普通のフラットペダル？フラットっていうか、ビンディングじゃない？別にね、なんかもう、何でもいいしね、ペダル。こんだけ話しといて。自分の目的に合ったものだったら何でもいいけど、一応今日はペダルどんなものがあるみたいなメリット、デメリットを話してますけど、めっちゃ軽いわけではないとかですかね。あ、なるほど、なるほど。歌詞ありがとうございます。シマノのペダルの、まあ、あえて言うデメリットといえば、軽さとかではないと。うんうん。あ、ビンディングじゃないです。変えたいと思いつつ早何年。いいのよ、山さん。変えなくてもいいんだよ。サラミはね、ちなみに変えたけど元に戻したよね。そうそう。サラミはビンディングじゃなくしましたので、そういう回帰もありますね。なんで自分の走り方に合った用途で困らなければ何でもいいっていうのは大前提。お、サラミは私のペダルは結構重い。あ、そうなんだ。ゆうさくさん、シマノは SPD のパワーメーターがないのが残念です。あ、言われてみればない。あれかな？ペダルじゃなくって、クランクならあるのかな？私もね、その辺ちょっと疎いんですけども、シマノ製のパワーメーターないの？クランクはある。あ、やっぱクランクはあるけど、ペダルではないんだ。やっぱり、ここはさ、ペダルだといろんな自転車に使い回せるっていう良さがあるけど、クランクはね、そんな大工事までして映さないよねっていうとこありますよね。そっかそっか、ゆうさくさんは、じゃあパワーメーター、ペダルが、シマノであったらよかったなって思ったってことですね。ありがとうございます。そうなんだ。それは勉強になりました。では、次。あ、一応価格帯も言っときましょうかね。シマノのペダル、価格帯が、やっぱね、上位モデルと普通モデルといっぱいあるんですけども、105だと1万5000円ぐらい？アルテグラ2万2000円？ジュリアンエース3万5千円と比べると結構値段差ありますね、これ。正直、レース走る人はもちろん軽量なものがいいし、上ね、ちょっとちゃんと丈夫なものがいいから、ジュリアンエース使ってる人が多いと思うんですけど、ホビーレーサーとかはね、105で十分ですよね。私何使ってたかな？多分アルテグラかな？アルテグラだと思います。では、では、次。次ですね。これコピーできるかな。お、山さん、チャット遡って私のペダルの写真見てみて。片面フラペ、片面ビンディングのあるよ。それがいいと。確かにそうです。サラミの使い方そうやもんね。片足だけっていう、ほんと面白い使い方してるの。これは、うん、これはいい。あ、よっちゃんはゆるポタだけどデュラエース。最高じゃないですか。贅沢。いい使い方です。ね、そういうなんですよね。だから片面だけでも恩恵はある。ね、で、片っぽの足は、さっと、もうその、足をペダルから外さなくちゃっていう焦りがなく足が出るから、そう思うと、ほんと、いいかもですね。お、すごい！ケンビーさんがすぐにそれを見つけてきてる。え、どこに行った？どこに行った？あとでちょっとサラミさんのその、運用してる写真を見たいですね。ではその間に、二つ目のブランド。これ、ルックですね。でも、ルックは少なかったね。ヒロさんだけでしたね。私もね、ルックは使ったことないんですよ。全部で何種類あるかな、ペダル。まあ、今は三つ持ってるんですけど、過去、ルックは使ったことがなくって。さあ、ルックはですね、なんとなんと。ウィンディングペダルを最初に世の中に広めたメーカーとして有名だそうですね。ちなみに、どこのブランドかというとフランスです。フランスのメーカー。でもね、これね、面白いのがね、フランスでその PBP でね、フランスで走った時に、ルック使ってる人めっちゃ少なかったかなっていう印象ですね。フランスのメーカーなんですけど、で、しかもフランス人知らない、なんかルックのブランド知らない人も中にはいましたね。なんかそのペダルにルックあるのみたいな。 あと、やっぱ手に入りづらさから、シマノを使ってるフランス人多かったなという印象です。ね。だから、こう、シマノ最強説がここでも証明されました。サミ、右足はつけて、左はフラペとかね。ふんふん。巡航速度が上がったら、両足つけたり、交通量多いとことか、ビンディング怖いから、外すと。おー。これはいいアドバイス、神アドバイス。なるほど、確かに交通量多いところは怖いですもんね。天才って、天才で出ました。天才というお褒めの言葉が出ました。そうよね。それすごく、なんかこう、サラミさん、わかってるね。そういう恐怖心とかが初心者とか、そういう、ね、交通量多いとこ通るときの不安とか、天才です。ちなみに、じゃあ、ルックを使っているヒロさん質問なんですけど、良さって何ですか？ルックのペダルの良さ。これがね、私は使ったことないからちょっとわかんないんですけど、まあ、ビンディングペダル最初に世の中に広めたメーカーっていうところでは、まあ、老舗ですよね。老舗。で、形はあんまり変わんない。いや、だいぶ違うか？ルックとシマノ。これはね、私が引っ張ってきた画像は、穴が開いてないから、ちょっと重そうに見えるけど、どうなんだろこれね、値段。ちょっと値段だけ出しとこうか、ここに。ルックの、ペダルのお値段。一番こう、リーズナブルなやつが8000円。次のレベルが1万5000円。そして、カーボンのいいやつが2万5000円から3万5000円と。あ、これはシマノとちょっと似てますね。でも一番安いペダルは8000円だから、シマノより安い。こう。あ、これはじゃあルックの良さとしては、お値段が買いやすいとかいうのも理由になってくるのかな。ね。比較的リーズナブルですよね。で、悪い面は、私が感じる悪い面は、ショップに置いてないっていう。だから、もし出先でクリート削れすぎて困ったってなっても、ルックは手に入る確率が少ないってことですね。あ、よっちゃんが、スパークル大分は前ルックだったかなと。へえ、そうなんだ。まあ、バイクもね、ウィンスペースだしね。ヒロさん、ルックはデザインが好きです。ほう、デザインが好き。いいですね。そういう理由でペダル使うのももう全然ありあり。これね、でも、ルックが安いっていうのは私も今回で知りました。へえ、面白いね。あ、サイクルモードで試乗してましたと、あゆみんさん。あ、そうなんだ。歌詞、いろんなメーカー使ったことあるわけではないんですが、重量とか軸の回転の滑らかさは各社違いがあると思います。あ、その視点大事だね。確かに。まあ、自分でグリスアップしてるものもあるかもしれないけど、っていう差があるかもしれないけども、軸の回転の滑らかさとかね。確かに。そのメーカーで一番いいペダルを使って、プロが実証実験とかね、してみたら面白いかも。そこまではちょっとね、データで出してる人いるんじゃないかなと思うんですけど、私はちょっとね、見つけきれませんでした。さて。じゃあ、ルックはそんな感じですね。じゃあ、次のメーカーは？ダダン。映ったかな？ダダン。これはですね、スピードプレイです。今は、もう和風と一緒になってるから、和風スピードプレイっていう名前で呼んだ方が良いんでしょうね。和風スピードプレイって名前です。で、これはアメリカのメーカー。アメリカです。私ね、今これの和風スピードプレイの、パワーペダルを使ってるんですね。片足を。で、最初、こいつで早速、ブルベに行ったんですよ。1000キロブルベ。ペロペロキャンディーに見えるよね。確かに。まあね、見た目がすごくシンプルだと思いませんか？あ、ショミさんよろしくお願いします。今ペダルの話で盛り上がっております。ショミさんはどんなペダルを使っているか、ぜひここに書き込んでください。お願いします。ね、で、今、メーカー紹介3つ目、和風スピードペダルなんですけども、スピードプレイなんですけれども、これね、まず見た目がシンプルになってますね。さっき挙げた2つよりも。で、いいのが両面キャッチっていうのがまたいいんですよ。だから、反対だったがないから、とりあえず足ガチャンってしとけばハマるっていう良さがあります。で、私はその良さも、とパワーメーターがついてるってことで、こいつを1000キロブルベに連れて行ったんですけど、 これは私が悪いんですが、何？オイルというか、をきちんとクリート周りにグリスアップしてなかったから、途中でね、ほんと、600キロ地点、500キロ地点かな？で、足をひねる。ひねってからビンディングペダル外すんですけど、ひねるもう足首が痛くて痛くて、ほんと、うんって言いながら外さないといけないぐらいになっちゃったんですよ。で、これは私が途中で油を刺しとけば問題なかったのに、その知識があまりなかったので、もうほんと、うんって言いながら残りの400キロを走って、もう足首痛えって、こいつスカーンってなってたんですよ。もう初心者に向いてないとか思ってたんですよ。初心者っていうか、ブルベのロングライドに向いてないこのペダルとか散々文句言ってたんですけど、何のことはない。グリスアップしたら綺麗に取れるし、むしろ膝に優しいし、いいやつでした。いいやつです。ヒロさん、ああ、側面がルックの文字が気に入ってます。確かに。これはかっこいいですね。なるほど。そういうことでデザインがヒロさん気に入ってたんですね。こんばんは、ショミさん。ショミさんはどんなペダル使ってますか？教えてください。ね、スピードプレイ悪いやつじゃなかったです。すごくいいやつでした。だから、注意点としては、メンテナンスですね。他の、ペダルにはあまり関係ないかもしれないんですけど、スピードプレイだけは、ちゃんと油を刺さないと外しにくくなるっていうデメリットがあります。これをちょっとじゃあ書いとこうかな。私が感じるメリット、デメリット。スピードプレイのやつ。ね、両面キャッチです。信号スタートキャッチ、スタートがすごく楽。で、膝への負担が少ないは、これは整備をしていればってことですね。で、デメリットは、本当最大のデメリットはですね、高いんですよ、クリートが。高い。本当に。で、最初のセッティング難しいっていうのは、本当私は自分ではできないので、ショップに持っていくか、フィッティングしてもらうところに持っていって、位置を調整するっていうのをやってます。自分ではできませんね。クリート高いって書いたけど、今いくらか分かってないんだよな、私。もうお店に持ってって言われた通り値段を払うという やつをやってるので。でも消耗品だから、やっぱり安い方がいいですよね。メリット、デメリットありますね。ヒロさん。シマノのペダルが多いので、盗難防止でルックにした経緯があります。ほー。その観点もあるんですね。確かに。ルックのペダルっていう、なんかね、この特徴をもし盗まれました。嫌だけど、盗まれました。その時に特徴でこう拡散してもらう時に、ルックのペダルって言ったら、見る人が見ればすぐわかるもんね。ヒロさんすごい、そういうところまで細かく考えていたのですね。素晴らしい。さあ、スピードプレイ、使ったことある人、他にいますか？今ね、今日聞いた中では、いなさそうだったんです。あ、いや、違う違う違う、あ、いないか。いないね。スピードプレイ、今更ですけど、いいですよ。いい、ほんといいですよ。私がメンテナンスをしてなかったせいで、一回は嫌な思いをしましたけれども、基本的にすごくいいです。ちょっと高いのはあるけどね。では、スピードプレイはよろしいでしょうか？皆様。今、これが3つ目ですね。あ、ちなみに、値段だ、値段。これ値段大事ですね。しょみさん、ペダルはいろいろ。これまで、ロードは、デュラの SPD-SL。これをやめて、今後メインは、アシオーマプロ、デュオを SPD で。マウンテンバイクは、マグペダとか、フラットとか、クランクブラザーズのエッグビーダー4面キャッチとか、おー、ここでしょみさん、めちゃめちゃ凝ってる、いろいろ出てきましたね。ああ、そうなんだ。ジュラの SPD やめて、アシオマプロデュオを SPD でと。アシオマ勢が結構多いのに今驚いてます。すごい、3人目。今じゃやっぱ勢いがありますね、これは。クランクブラザーズの4面キャッチ。これ後で出すんですけど、こう2面キャッチでさえすごく便利だと思っているところに4面が来たらもう本当に楽ですよね。これまた後で出します。じゃ、ちなみに、お値段、そう、値段をね、あ、待ってますね。値段をちょっと調べたので、くっつけていきましょうかね。はい、これがですね、スピードプレイのお値段です。ペダルのお値段。いや、一番安いやつで2万2千円。え？ナノって8万するって書いてるけど、こ これは多分パワーペダルじゃないやつですね。パワーペダルじゃないやつ。パワーペダルの性能がつくとさらに高くなるんで。え、でもそんなするんだ。これは一番高いですね、今のところ。今日出たペダルの中で今のところ一番高いです。さあ。じゃあ次のペダル。次はですね、フランスタイム。タイムのペダル。タイムのペダル。写真出たかな？あ、出ましたね。フランスのタイムのペダルなんですけども、これ使ってる人、さっき言いましたよね。タイム使ってるって言った人は、あ、ゆうさくさんだ。ゆうさくさん。これね、めちゃめちゃ私女性におすすめしたいんですよ。なぜならば、もうほんとすごいソフトなタッチ感で、ペダルが外せて、買って、はまるときも、なんかきっちりはまるんですよ。カチンってはまる。で、外すときはぬるるんって外れるっていう、もうお膝に優しく力の弱い女性にも向いているペダルだと思います。私タイムはね、結構長く使ってるんですよ。愛用者も多いですね。で、遊びの部分が大きいので、その固定力をが欲しい人に対しては、タイムってなんかこれハマった気しないとかいう人が多いかもしれない。固定力と一緒としては、調整もできるんですけども、柔らかい方ですね。お、ゆうさくさん。タイムはクリートの外しやすさと、シマノよりも軽かったので購入しました。おー、そうそう、まさにそうですね。あ、よっちゃん。スルメの岩井は女性にはタイムを勧めてると。そうですよね。やっぱりそうなんですよ。女性におすすめなんですよ、タイムは。あ、キノキノさん。タイムいいな。見た目も良き。そうです。あ、見た目も好きと。こうして比べると、ほんとペダルって個性ありますよね。今まであんまり感じてなかったんですけど、結構違うよね。なので、一番最初に、こう、女性で、ビンディングにしたいなって人が言ったら、私は実際はタイムをおすすめしたい。ただ、やはり、交換するときに、デメリットがあるからね、難しいんですよね。ちゃんとしたショップでお世話になってる人だったら、いいかもしれないです。なので、メリットとしては、本当に、膝に優しい、フロートが自然、着脱しやすい。デメリット、ね、取扱店が少ない、交換部品も少し探しにくいと、いろいろあります。私ね、タイムのペダルで使いすぎて一回、なんかこう、爪の部分が壊れちゃって、出先で。だから、はまらない状態でずっと回してたんですよ。ほんと乗せるだけっていうね。足は乗せるだけみたいな状態で。それでペダル買い替えたんですけど、いやー、ちょっとね、出先でやっちゃったらもうどうしようもないですね。タイムのペダルでした。あ、ちなみに値段を言い、そうですね、値段。これがね、ごめんなさい。タイムのペダルのね、各種類をちょっと出してなくって、まあ、安いので1万2千円とか。で、高い上位モデルで3万5千円とか。っていう感じでした。どのメーカーも高くて3万5千とか、そんな感じですね。やっぱりペダルのこの妥当な値段として出てるんでしょうか。で、これで、今4種類目か。さあ、最後ですね。最後。さっき、ショミさんも話していた、クランクブラザーズ。こいつです。ね、もう、最も形が面白いやつ。これすごくないですか？これさ、4面キャッチになってる？私ね、ちょっとクランクブラザーズのペダルをまじまじと見たことがないんで、これって、ショミさん、4面キャッチのやつで合ってますか？合ってるかな？かっこいいよね。そうなんですよ。で、多分これは、遊びバイク向けの人に多いやつなんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか？そんな印象を受けてます。あ、4面は踏む面がないやつかな？あ、多分。あ、ってことは待って、踏む面がないやつってことは、もう一個か。なんかあったぞ。ちょっと待ってくださいね。もう一個。こいつかな？こいつか？ わかりました。ちょっと待って、その写真をコピーして貼り付けます。待ってくださいね。こいつか。エッグビーターは泡立て器みたいなやつ。あ、そう、これじゃあこれのことだ。エッグビーターってこれのことでしょう。言ったかな？泡立て器。こいつでしょうね、4面ってね。さっきの4面にあんまり見えないなと思ったんですけど。合ってる？このね、フランクブラザーズのペダルは、これどんなものって言ったらいいんだろう。これですね。あ、オッケーオッケー、合ってるね。やっぱグラベルとかマウンテンバイクで人気のものらしいです。全然使ったことがないからこれだけ未知数なんですけど、メリットとしては何かありますか？ショミさん。このクランクブラザーズのメリット、そしてデメリット。実際に使ってる人からちょっと教えてほしいなと思うんですけど、多分このペダルが向いている人は、グラベル、シクロクロス、マウンテンバイクは、マウンテンバイクもこれいけちゃうの？それがちょっと疑問ですね。やっぱ遊びバイクとしての需要がツーリングとか向いてる人に、好きな人に向いてるんでしょうね。ちょっと待ってください。あら、どこ行っちゃった。サドルアップ。逃げ足部屋。見つけた、見つけた。ありました。私が調べたところのメリット、デメリットはですね、やっぱり、泥詰まりしやすいとか、あ、泥詰まりしにくいか。しやすかったらダメだな。お、シマノの SPD よりも、考えずつけられるのと、泥抜け抜群、マウンテンの人よく見る。あ、やっぱマウンテンいるんだ。なるほど、なるほど。私が調べたやつはこんな感じだったんですよ。やっぱそうなんですね。泥抜けが抜群なんだ。やっぱり、特にシクロクロスいいですね。確かに見るからですかった。そう、詰まる要素がないってことですね。ね。これだけは使ったことがないんで、で、今後ですね、私、買ったので、バイク。シクロクロスじゃない。シクロクロスというか、グラベルバイク買ったので、ちょっと今後これも検討に、視野に入れながら、ペダル選んでいきたいと思います。で、値段は、ごめんなさい。価格がですね、ちょっと、あ、K しか入れてないし。ちょっと待って。クランクブラザーズのお値段。ででん。8000円から2万5000円程度。なんで、一番上位モデルでも言うほど高くないですね。2万5000円。一番高いやつはだいたい3万5000円とかいうものが多い中、クランクブラザーズは2万5000円程度で買えちゃう。高いけど。それでも高いんですけども、上位モデルとしては安いっていうことですね。はい。以上、一応私が調べた5社の紹介でした。皆さんね、いろいろ使ってくれてるんで、いろいろね、話を聞けて楽しかったです。で、私はこの、シマノ、タイム、スピードプレイ3つ使っているんですが、どれが一番いいかって言ったら、最終的には、スピードプレイが一番好きですね。付け心地は。タイムは、もう本当に、一番最初の、始めたての女性に付けてほしいっていう思いはありますけども、3つ使った中では一番スピードプレイが私の中で好きです。合ってました。はい。ってことでした。なので、今からペダルどれにしようかなって考えてる人は、ちょっと今日のお話を参考にしてもらったら嬉しいです。特にね、山さん、別にね、山さん別にいいよ。フラットペダルでももちろん全然大丈夫です。あね、その人の走りに合ったものを選ぶっていうのが一番良いので、それはもう大前提ですね。はい。なんか他に何か質問というか、このペダルの話題で言いたいことがある人どうぞ言ってください。もうね、ペダルもね、多いですよね。5種類、ここに挙げただけで5種類だけど、さっき言った足馬も含めて、もういろいろなメーカーが出してきてるので、悩みますよね。さあ。 ニノさんとショミさんが何かを書き込んで入れてくれるのかな？今日はですね、あと、この話が終わった後は、スペシャルゲストをお呼びして、はい、スペシャルゲストをお呼びして、インタビューをしたいと思ってますので、皆さん、もうちょっとお付き合いよろしくお願いします。ではでは、よろしいですかね？お、ショミさん、今年去年リリースされた島の SPD のマルチエントリーのクリートいいですよ。引っ掛けるとか考えなくていいです。何それ何それ。マルチエントリーのクリートということで、これは私全然知らなかった。何それ、ありがとうございます。よっちゃんが貼ってくれた。これはマグペドか。あ、さっき出てたね、ショミさんが言ってたマグペドの話だ。インプレッション？マグペドってそれも知らないんだよな。ずっとこれが気になってると。これ、ショミさんに使用感聞いてみましょうね、後でね。なんかペダルだけでもこれだけお話ができるの面白いですね。やっぱりロードバイクのパーツは奥が深い。皆様、ありがとうございます。では。お、キノキノさん、マルチエントリー私も使ってます。ハマりやすい。すごい。いいね、いいね。このサドルアップのメンバーの中でもこれだけペダルが分散してて、で、しかも、もうキノキノさん使ってるっていう、みんな好きだね。これは面白い話題でした。では、2個目の話題に移っていきたいと思います。さあ、皆様記憶に新しいと思うんですけれども、つい先日ですね、全日本選手権ロードレースというものが行われまして、なんとサドランプのメンバーで女子マスター優勝したメンバーがいます。それは、ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル めでとう。大拍手。これはすごいですことですよ。もはやここで拍手マークを使うしかないですね。クラップクラップ。はい。なので今日は、カスティをちょっと、あと15分ですね。あ、いいね、いいね、いいね、みんな乗ってるね。あと15分、ちょっとカスティにインタビューをさせてもらいたいと思いますので、じゃあここでカスティを呼びたいと思います。カスティマイク入るかな？
こんばんは。
ありがとうございます。カッシーごめん、なんかさ、インタビューに最近ね、招待しっぱなしで申し訳ない。ありがとう。
私の話ですいません。ありがとうございます。
これはね、もう本当記念すべきことなので、ぜひ、全日本チャンピオン誕生、その裏側を聞かせてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。では、まず最初に、全日本選手権ロードレースってどんな大会かっていうのを、ちょっと説明してからいきたいと思うんですけども、もうその通り日本一を決める大会と言っていいですよね。
そうですね、私が普段出ている、あの水曜さんも出ている JBCF は実業団レースなんですけど、
うん、
あのそれとは管轄が違って JCF っていうところが開催している、
うんうん、
もうその JBCF 実業団選手も関係なく、こうオリンピアンとかナショナルチームのに所属している人とかもいろんな人が来る感じのレースです。
おー、わかりやすく。ありがとう、カッシー。そうだよね。プロチーム所属、実業団のトップ選手、ナショナルチーム経験者、いろんな日本のトップクラスの選手が集まる大会。その中でも出場資格が必要で誰でも出れる大会じゃないというものにカッシーは出場し、優勝したということです。すごい。これはすごいです。カッシー、じゃあ、そう、率直に、まず、優勝した時の気持ちを聞かせてください。
優勝はゴール手前150ぐらいまでは全然確信はしてなかったです。
あ、そうなの ?150 メートル手前で、じゃあ本当ゴール手前だよ、直前だよね。
もう直前のカメラが映す、あの、ゴールライン、うんうん、あの、くぐり抜けるのを映すカメラアングルにやっとこう、自分が入ってくるぐらいの画角が150だったんですけど、
うんうん、
そこまでは全然なんか、あ、私優勝するんだって思わなかったです。
そうなの。じゃあ、後ろも振り向かず、誰がいるとかいうのも見なかったってこと？
後ろとのタイム差はずっとモトバイクが定期的に知らせてくれてたんですよね。10分おきぐらいに知らせてくれてて。
うんうん。
でもずっと広がり続けてたから、追いつかれるとは思ってなかったけど、なんか自分が優勝するとは本当思ってなかったって感じですね。
ああ、もう実感がその時に湧いたってことなんですね。
はい。
うわ、誰が、ゴールした瞬間ね、誰の顔が最初に浮かびましたか？
佐藤監督かな。
やっぱそうだよね。
はい。
いや、この質問はどうなるんだろうと思ったんですけど、やっぱね、佐藤監督っていうか、カッシーのチームの、監督でサポートしてくれた人ですよね。
はい。
表彰台に立った時の気持ちとかはどんな感情でしたか？
なんだろうな。表彰台、願掛けヒルクライムで優勝してたし、優勝したことあるし、台湾のヒルクライムでも優勝したけど、なんか1位から3人まで揃った状態で、ポディウムの1位のところに乗るっていうの、実はやったことないなと思って。それが初めての経験だなと思いました。
わー、そういうことか。やっぱ女性でね、そんだけ集まる、しかも全日本選手権だから、早い人たちの中でもトップに立ってるってことだし、本当素晴らしいことだと思います。で、これは、優勝するとどんな、まあ、いいことがあるかっていうと、何がもらえるかと。あ、佐藤監督。皆さんそう。VC 福岡っていう福岡のプロロードレースチームの監督です。これが。すごくお茶目でね。
はい、
ね。そう、お茶目で可愛い人なんですよ。ちょっとこう抜けてるようなところもありつつ、でもそこがまたみんなからこう愛される要素になってるっていうね、完璧な人です。で、このロードレース、全日本で優勝すると何がもらえますか？何がもらえるというか、どんないいことがありますか？
多分一番代表的に言えることは、はい、全日本選手権のチャンピオンは、向こう1年間、次回の全日本開催時まで、ジャージに日の丸を入れる権利をもらえるっていうのがあります。
すごい。だからもう本当日本のトップとしてジャージに日の丸乗せれるんですね。
はい。
すごい。かっこいい。本当にかっこいいですね。熱いです。で、それってじゃあ、カッシーが着てる VC 福岡の普段のジャージにも乗せていいってこと？
そうですね。VC のジャージの多分、あそこに入ると思います。袖のところに。
見たことある、それ。
山本まさきさんの袖に入ってたと思います。
うわ、すごい。エースの山本まさき選手と同じ立ち位置。これはすごいですね。あとは、でもこれ UCI が認めるレースだから、なんかポイントも獲得できたってことですか？ UCI ポイントも。
UCI ポイントは、エリートの場合だけですね。
あ、なるほど。じゃあ、マスターズはなしなんだね。
なしです。
ああ、なるほど、なるほど。あ、サラミさんが、作ってくれるって気になってたという質問が来てますけど、作ってくれるのかな？
作ってくれるらしいです。
おお、よかったね。すごい、すごい。
はい。でも、どの大会で切れるかがわかんない。
あ、っていうふうに言ってたよね。そう、でも記念だから、これは、はい。記念だから。
はい。切るくらいのチャレンジに来ていきます、じゃ
あ。いいね。めちゃめちゃ贅沢や。全日本選手権優勝のカッシーが来るっていう、もうゲストだよ、これは。これは素晴らしいです。で、次でですね、聞きたいのが、まあ、ここまでで、まあ、苦しかったことといいますか、今までね、実績がいろいろある中で、優勝経験はそのヒルクライムであったとしても、富士ヒルとか、目標がちょっと達成できなかったとか、ツールド福島で悔しい思いをしたとかとかいう思いがあると思うんですけれども、ここまでどんなこのストーリーがあったかとかを聞いてもよろしいですか？
はい。6月は30日ある中で18日が遠征だったんで、もう半分以上ずっといないっていう状況で、まずとにかくモチベーションを維持するのが大変でしたね。
うわ、外だもんね。家で健康管理も厳しいよね。
そうですね。家の布団じゃないところで寝るのが辛かったです。
そうだよね。メンタルも安定しないし、食べるものも苦労するし、その中でよくレースを転戦できたね。
そうですね。全日本は佐藤監督にサポートしてもらえるって分かってたから、もう、そこは本当安心して参加できました。
そうなんだね。でもその、今まで 確か富士昼の時だったかな。なんか思うようにトレーニングができなかったというか、その、なんか言ってたと思うんだけれども、そこの不安はありましたか？
めちゃくちゃありましたね。
そうなんだ。
はい、
なんか今までやってたことで足りないことがいっぱいあるって言ってたもんね。
もう足りないことだらけで全然自信ないし、周りはでも早くなっててすごい不安でしたね。
ああ、そう。もう、エントリーリストは、どれぐらい前に出たの？その、どの選手が走るっていうのが分かったのは何日前ぐらいですか？
覚えてないんですけど、多分私は福島が終わって全日本に気持ち切り替えた時ぐらい見た気がしますね。
2
週間前とかかな。
その時は、なんか、カッシーが出たカテゴリーは6人だったけど、F しない選手を含めたら、何人でした？
エントリーは11人いましたね。
あ、じゃあ11人いたけど、実際走ったの6名だけだったってこと？
ですね。なんか、全日本って欠場届出す仕組みになってたんで、多分欠場届出した人は DNS とかにもなってないと思います、ね。
あ、そうなんだ。リストにも乗らないってことなんだ。
はい。
ああ、そういうことか。でも、まあ、11名のライバルがいて、まあ、実際が6名になって、それでもその6名の中のトップに立てたっていうことですもんね。カッシー的には勝てると思ってましたか？
全然思ってなかったです。
そうなの？まさかの全然。これでさ、ライバルの中で、こう、目星をつけてた選手いましたか？
あ、いましたね。3人マークしてて、
うんうん、
でもそのうち3人マークしてたうちの2人が出なかったんですよね。
おお、うんうん。
で、実質2位になった方は私マークしてたから、この人私より早いと思ってたんですけど、ちょっといろいろ本番の流れとかもあって私は勝ったって感じでしたね。
おお、その本番の流れでちょっといけるって思ったポイントはどこかありましたか？
レース自体は1時間ぐらいの走行時間だったんですけど、
うんうん、
もう今終わって結果を振り返って思うのは、もう最初の5分で勝敗ほぼ決まってたなって思います。
かなり序盤ですね。最初の5分、その決め手は何ですか？
私はもともと自分より圧倒的に速い選手が出るって思ってたから、その選手をマークするつもりでいたんですけど、
うんうんうん、
スタートの10秒前に佐藤監督が〇〇さんいないやんみたいなことを言ってて。
10秒前に
、はい、とか言いながらスタートしたんですよね。
うんうん、
でもその時点で私が、はい、ついていくべき選手がいないって分かってたから、最初はちょっと様子見てて、
うんうん、
でもこの圧倒的な存在がいないんだったら、最初こう男女混走でごちゃごちゃしてる時に、
うん、
男子の先頭集団ぐらいのペースで食らいついていけば、もしかしたらもう女子と完全に引き離せるんじゃないかって思って。
おー、はあ、いい判断ですね、それは。
はい。で、結果的にもうその、最初の5分間の途半で全力を出し尽くすぐらいまで追い込んだんですよね。
すごい勝負。1時間走る中の5分間。
はい。
本当勝負に出ましたね、それは。
はい。でもそこで50秒差開いてましたね、最初の5分で。
すごい。カッシーのこれはレースの勘が磨かれたってことでいいですか？
そうなのかなと思います。勘が当たったみたいな。
今ここでやるべきだと。
そうですね。この状況も生かして前に行こうと思って行きました。
かっこいい。でもね、ここで改めて思うのは、カッシーは今年からレースを始めただけなんですよね。まだ初心者。初心者というかレースルーキー。なのに、ここでそれが働くってことは、ちょっとすごい、なんかこう、成長具合だと私は思ったんですが。
そうですね、なんか、能力はまだまだだけど、たまに出る野生の感が鋭いなって自分で思っちゃいます。
かっこいい。これは本当、なんかレースの申し子というかね、そこの5分で判断できるのはなかなかないと思います。だから男子についてったからとか、そんなんじゃないんですよ。そこに歌詞が行くべきだと思って行ったところなんですよね、私が思うのは。
そうですね、多分あそこで私と同じペースで、
うんうん、
走ろうと思ったら相当きつかっただろうから、
うんうん、
なんだろうな、まあそこでその後のこと考えずに全力を出すっていう判断が結果的に優勝につながったと思ってます、
う すごいです。すごい。始まって5分でその判断できないもんな。面白いね。お、よっちゃんから。レース前日に Google AI とレース展開予想の話をいろいろしたけど、カッシーは優勝候補だったよという、よっちゃんからの 面白い
ま
こ
さ
と
かの。
検索してたんですね。へえ。Google の AI はカッシーも有力候補だったということですよ。
まさかの。
まさかの。で、今回ですね、優勝した、そのあれ、おまけと言いますか、なんとニセコにも出れるっていう話をちらっと聞いたんですけど。
ニセコに出れるみたいですね。
イエーイ！いや、ニセコ、このね、ニセコは何かというと、今度これ世界大会ですよね。面白いのが、そのツール・ド・福島で、カッシーは8位だったよね。
8位でした。
ね、8位。で、ツール・ド・福島で7位の選手までが世界大会に出れるということで、カッシーは本当に惜しかったんですね。で、その中で惜しかったね、ね、でもまあ、なんかこう、本番は140キロ走るし、っていう話をしてたら、なんとここで全日本で優勝したから、ニセコへの、出場権が得られたということで、ダブルでおめでとうございます。パチパチパチパチ。
ありがとうございます。まさかの別ルートで
そう、別
終わり
ルー
ま
ト
した。
で。これドラ
特
マ
殊
チック
な。
すぎてさ、すごいよね。ちょっと待って、拍手マーク送りたいんだけどさ、ちょっとどうすればよかったっけ？あ、これこれこれこれ。で、ただこれ問題が1個ある。あ、え、やば。え、クマさん来てくれてる？クマさんありがとう。カッシーの今、勝利インタビューをしている途中でございます。で、これニセコ走れるのは嬉しいけれども、今度140キロのレースなのかな？
はい。
ね、どう思います？ 140 キロのレースって実際どうですか？走るとして。
全然想像がつかないですね。
全日本は何キロでしたっけ？
36キロです。
36 キロのレースでした。はい。そして1時間の走行でしたかね。
はい。
はい。これが140なんで何倍の数だっていうのと、レースのそのペース配分どうすればいいっていうのと、補給の問題といろいろありますよね。
いろいろ問題がありすぎるし、途中に標高800メートルの山があります。
ゼロから登るの？
いや、ゼロからではないですけど、50か100ぐらいから800まで登るんですよね。
おお、まあ、ほぼ全部登る。羊蹄山の周りだよね。
いや、ちょっと地理よくわかんないけど、コースはちらっと見ました。すいません。
多分ね、ニセコのコースだから羊蹄山っていうね、富士山みたいな、ね、シンボルの山中心のところを周辺を走ると思うんだけど、きついね、それ。
きついですね。
や
まず
ば
は
い
4、5時
ね。
間。はい。4、5時間、足を止めずに走る練習から始めようと思ってます。
まさかのこの短時間でそこを準備しなくちゃいけないという。だって8月30日だっけ？
はい。
ね、なんか一つ全日本終わっておめでとうっていうのもつかの間、今度はそのレースに向けて全く違う練習をしなくちゃいけないっていうね、課題が山積みなんですね。
そうですね。
ね、日本一おめでとうで安心できないっていう、なんかちょっと嬉しいような、きついような。
でも私的にはちょっとオフっていうか1週間ぐらいまったりしようかなと思ってたんですけど、そんなわけにもいかなりも。
あ、そんなわけにもいかず頑張ってるのね、今も。カッシー、す
まあ
ご
今
い
は休ん
よ。
でます、正直。はい。
あ、今、休んで、休んでください。で、これはですね、ビーング的にも、カッシーがやってる、アイウェアブランドのビーング的にも結構大きい意味があるんじゃないですか、優勝したって。
どうですかね。もともとビンゴを知ってる方にとってはより一層こうなんか、なんだろう。私は恩返しできた気持ちになって、皆さんもこう一緒に一体感を持って応援できたっていう思い出が残ると思うんですけど、全然今まで知らなかった人に対して認知が広がるかっていうのはまだわかんないですね。
ああ、そうなんだ。お、ここで、よっちゃん、日本チャンピオンとして世界大会でスチュワードを得ると、そして、ショミさんが、ちょっとだけお祝いで、レンズだけ買った後、うー、ショミさん、優しすぎる。これ、ご祝儀ですね。
ありが
カ
とうご
ッ
ざい
シー、
ます。
聞きましたか？そう、やっぱこういう、ほら、やっぱ影響があるんだよ、カッシー。まあ、ビーングのカッ
あ
シー
り
が
が
勝った
い。
たっていうね。で、あ
はい。
と、メディアにも取り上げられましたよね。
そうですね、今、シクロワイヤードさんとサイクルスポーツさんのサイトで記事になってます。
ね。あそこでさ、 あれはでも VC 福岡としての出場だから、ビングっていう言葉は出てきてないのかな？
あ、出てきてないし、ちょっと微妙なんじゃないですかね。
ああ、そっかそっか。そこはね。じゃあそこはまた別の個人的なエントリーの時のやつってことか。
はい。
はい。そして、KP さん、え、ベキ買ってないのって。いや、そんなことな、そんなことないですよ。そんなこと、この間買ったやつのステラ買います。買います。そう、私はね、でも実際にステラは欲しかったんですよ。クマさんが使ってて、で、クマさんに貸してもらってはめっちゃいいじゃんって言いながら、実はね、そうやって試着させてもらってますので、はい、買います買います。そして、サラミさんが、シンジさんが宣伝してくれてたよ。ほんで、YouTube チャットで Bing のインスタ貼り付けたら消されたって。もうね、いいね。こうやってほら、みんなほら、Bing 信者というか応援してる人たちがいっぱいいるってことですね、これはね。面白いね。うん、買うと言って何ヶ月ってことだ。いやいや。うん。
シンジさんは買う前に相談してくれましたね。
おお。
色とかどうしようみたいな。はい。
そうなんだ。ちょっと、それは本気でちゃんと買う人やね。私も買うよ。みんな何言ってんの？ちょっと。よっちゃんとか何言ってんの？この流れは良くないぞ。ゆうさくさん、レース動画見ていて、解説の方はもっと歌詞のこととビングのことを話してくれと思いながら見てましたと。ここにもゆうさくさんのようにほら、ね、同じことを思ってる人がいたよ。やっぱりさ、もうちょっとなんか触れてほしいなっていう気持ちでね、応援してる人は見てたんですよ。
いや、でも十分触れてもらってたと思いますね、私的には。
あ、でも確かにね、そうなのよ。そうそうそう。全く触れてないわけじゃないから、だから歌詞、この認知度がどんどん広がっていって、もうなんか歌詞の、なんていうのか、人柄とその努力の賜物で、ビーイングも広がっていってるのを今ね、もう本当、目の当たりにさせてもらってます。え、さらに、ベキは自転車関係は案件か割引でしか買わないから、そんなことないし、そんなことないし、ちょっと待ってます。そう、なんだ私も使ってるのに。ちゃんと買ってますがな。まだまだちょっと話がずれていますけども。そして今ね、ごめんなさい。10時4分なので、あと少しで、ちょっとね、インタビューしながら話が逸れてしまいました。申し訳ありません。ね、歌詞、ちなみに、今回、なんて言うんでしょう。他にも、なんかこの、今回優勝を引き寄せたのは、もちろん歌詞の5分間の最初の全力を出したことによると思うんですけれども、優勝候補の人が他にもいましたか？
いましたね。二人いて、一人目がですね、うんうん、石井よしこさんっていう方、うんうん、よしこさんですね、エモンダ乗ってる。
あ、よしこさんも超強強の、ニセコで相当な差をつけて勝った人ですよ。うん。
その方、日本選手権のエリートで表彰台乗るぐらい早いから、もうやばいですね。
うん。うん、でも走らなかったんだ。うん。
あ、そうですね。で、もう一人が、去年優勝している中村陽子さんって言って、JBCA で
走
ってますね、
はいはい、
一緒に。
はい。
福島はほぼ同時ゴールでしたね。
おお。まあ、その二人は、走らなかったってことでいいのかな？
中村陽子さんは台風で飛行機飛ばず来れなかったんですよ。
うわぁ、ですね、それは。
はい。で、よしこさんは、ちょっとあんまりこう、公にはされてないんですけど、前日の思想で4人が絡む落車事故があって、それに巻き込まれてるんですよね。
はぁ、そうなんだ。
これで出れなくなったっていう、事実が実はあります。
それはじゃあ、オフレコで皆様、ここだけの話ということで、そんなことがあったんだ。
まあ、でも、エントリーリストとリザルト見てる人はみんな知ってると思いますよ。
あ、そうなのね。うん、うん。
全然オフレコじゃないんですけど、うんうんうん、まあ、落車のこととかはあんまり、
そうね、
言わない方がいい
ですね、
はい。
そうだね。やっぱ事故のことは、なんかこう、いろいろ誤解とか変な憶測を生むので、ここでは、他では言わないようにしましょう。
ご本人が一切研究してないんで。
あ、そうだよね。言ってないもんね、全く。確かに。はい、SNS では言ってないもんね。
はい。
でも言えるのは、やっぱりスタートに立った人だけが勝負できるっていう、カッシーも前ね、言ってくれてましたけど、そういうことですよね。スタートラインに立った、その人たち、それがもう自分の実力でもありますよね。
思いますね。なんか走ったら勝てたっていうよりは、その走るまでの準備もだし、うん、走り出してからの戦略とかもあるし、なんかいろんな小さな判断の積み重ねの結果だったなと思います。
だよね。もう歌詞が言うと本当に重みがあります。じゃあ次の目標は何かありますか？
次はとりあえずニセコ完走ですかね。
そうね、今度はね、感想になるんだよね。その何着とかそういう話じゃなく、はい、まずは感想というね。
はい。
それなんで、まだカッシーの挑戦はまだまだ続くということで、皆様、引き続き応援をよろしくお願いします。そしてカッシー、改めて、おめでとうございました。拍手、そして今日の、スピーカーとしてありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ね、カッシーちょっと今日ね、あまり体調が良くない中出てくれたので、本当にありがとうございます。そして、キノキノさんが、ニセコのマップ見てきた。獲得標高2370メートル。あ、で、羊蹄山じゃなく、羊蹄山ではなく、ニセコ、アンヌプリの方ですね。あー、絶景ですが、一気に登るのはやばいということで、はい。キノキノさん、北海道詳しいね、方なので、北海道お住まいなので。そうなんだ。私も、実はこのニセコの世界大会の前にあるイベントに出るので、それな、なので現地にいるから歌詞を応援することができるんですね。スタートとゴール。そして、そのレース中の中継も見ながら、なかなかニセコに応援に行くのは難しいと思うので、私全力で歌詞を応援してきます。皆さんの分も。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、サラミが貴重な話をありがとう。で、よっちゃん、ニセコもスタートに立てば勝ちの可能性はあると。またグーグルさんとレース展開。
ないです。
またグーグルさんとレース展開予想しようかなって。多分これ かなりカッシービーチのグーグルさんかもしれないですね。
うん。
あ、サラミが100分頼みます。サラミ、もうみんなの分をちょっと背負って私は応援していきます。何物いっぱい、あれ持ってこうか。サラミさんたちが使ってるプーっていう鳥。あ、チキンか。あのチキンうるさいかな。スタート前に鳴らすとさ、結構ね、世界大会でピリピリした人たちにちょっと怒られるかもしれないから、ちょっと様子を見ましょうかね。はい。ということで、皆様すいません。もう10時9分となりました。今日はですね、ちょっと2本立ててやらせてもらったんですけれども、チャンピオンの裏側の話も聞けて、すごく私的には面白かったです。で、ペダルの話もね、参考になる人がいたら良いなと思います。ベキの声よりは響かんやろって。私の声ね、うるさいってよく言われるから。確かに、私の声があれば、そういう鳴り物はいらないかもしれないですね。べきよりは静かって。おいおいおい。うるさいな。うるさいな。はい。ということで、今日のラジオはここまでにしたいと思います。まあ、大体私のこうね、べき下げの話が出て終わるんですけども。はい。ということで、皆様次回、次は、ズイストですね。そして、また次のラジオでも、どうぞよろしくお願いします。では、ここで。おやすみなさい。今日もありがとうございました。おやすみ。カッシーありがとう。お大事に。皆様、では退出をお願いします。コール